世の中全部種にしよう。
種ラジ。
久々に街に出まして。
久々なんですね。
いやもうほんと寒いからさ、もう布団からまず出られないっていうね、はいはい、そういうところですよ。で布団から出てさ、はたと窓ガラスを見るともう結露でびっちょびちょになってて。
はいはい、ああ、そういう時期ですよね。
山がさ、もう真っ黒になっててさ。
わーわーわーわー。
もう右端の山はもう崩れそうになっててさ。もっと右端はもうすでに朽ち果ててるっていうね。
え、そして右端のさらに右端。はい。
そうそう。もうそれはもう大変なことなんです。まあそういうくだらないことはどうでもいいんですけど、まあ、
それ
で
妄想。はい。
そう。俺のね、大したことのない妄想はもういいから、で、まあ街出て、まあいろいろね、うん、渋谷とかさ、うわ、渋谷変わったとかさ、なんか、
いつ
お茶の水行ったら、わ、お茶の水、新しいとかなんかいろいろ言いながら
歩いてって。そう、席がね、変わりましたね。
で、久々にお茶の水から神保町駅に抜けるコースを歩いてみたんですよ。
うんうん、うん。
あれやっぱ
そう、明治大学のね、通り。
何こう、青春時代あのルート通る人多くない？お茶の水から、楽器店を通って、はい、そんなに楽器弾けねえのに、ちょっと試し弾きいいっすかみたいなことをやりながら、こう、チュチュチュと歩いて、で、なんか、あ、うんうん、スポーツね、俺は好きやねえな、なんか、ちょっと生意気なことを言いながら、俺よく神保町行くんだよ、みたいなことをちょっと調子乗って言うアリバイ作りのために、古書店街を、チラッと見ては、あ、わかんない。チラッと見てはわかんないってこう言いながらずっとただただ歩くっていうね。そういうふうなことをよくね、青春時代した人多いと思いますけど。
僕、幼少期の記憶としてありますね、それ。
くー、さすが東京も。ほいで、久々に、ビレッジヴァンガード行ってみようと思って。
はいはいはい。
お茶の水店でちょっと気がつきにくいんですけど、明治大学抜けて、なんか、カレー屋さんとか、ボンディとかなんかなんだっけ、なんかその辺の、
まあ、
エチオピアか、ね。エチオピアの裏あたりに道があって、そこピューッと行くとあるんです
けど、はい。地下にね、あるんですよね。
はい、そう、なんか、ちょっとかっこいい感じだよね。なんか、中央にこう、なんかこう、廊下があって、その下にこう、ぐるっと回ってるような階段が。
そう、なんか吹き抜けみたいなところだよね。
そうそうそう。うん、そこ行って、で、久々に、すごい久々に行ったんですけど、なんか本がすごい減ってる感があって。
まあもともと本屋さんですからね、ビレッジヴァンガードってね。
そう。だから本屋と、あとまあその雑貨がさ、混ざり合ってる感じとか、本当まあいわゆる宝探し的な感じだと言われてるとこですけど。
うんうん、
でまあポップもあるんだけど、なんかちょっと本が少ないなって感覚があって、ちょっと俺の基準もね、いろいろ、なんか下北沢店とかイメージあるんですけど。
はいはいはい。よく行きますよ。
そう。で、まあ、なんか、結局、電波組インクなのかとかもいろいろ思いながら。
あ、いや、でも。結局、電波組インクなのか。
なんか、奥に、もがみもがさんの巨大なポスターとかがあったりとかして。お、すげえな。
なんか誰かバイトしてたんだっけ？なんか、そんなのありましたね。
そうなのかな。うん、まあまあ、全然そう。なんか、ね、ああいうポップカルチャーとこう、いろいろこう、繋ぎ合わせながら。でもね、誰彼構わずってわけでもないあたりとか、うん、まあ、そこセンスなんでしょうけど。で、まあ、見て、ああ、そうか、そうかって思って、まあ、次の用事のために出て行こうとしたら、黄色い紙がベタベタベタベタって貼ってあって、何かなと思ったら、う
ん
うん、今までありがとうみたいなこと書いてあって。
感謝されちゃった。
おーと思って、そうそう。いや、感謝はいいけどって思って、よく見たら、なんか、2020年の2月末で、その、ビレッジヴァンガード閉店するんだって、そのお茶の水店が。
そうなんですよ、そうそう。
そうで、へえと思って、で、ちょっとニュースとか見たら、なんか2年くらい前から、徐々にそのビレッジヴァンガードは結構店舗数を減らしてて、
うん。
っていう風な話を、まあ、聞きましてね。まあ見ましてね。
うんうん、
すごい、そうか、そう、減ってんだなと思って。50店舗ぐらいもう減ってんだよね、この数年でね。だから、そうそう、その、なんかまあちょっと茶を勉強する場所という風な意味合いで、まあ、僕なんかほら、もう本当に鬼にわかみたいな人間だから、そこで知った風なさ、なんか情報を仕入れていくみたいな。そういう、あ、大橋通りよねみたいな、そういうことをピョトって言うみたいな、そういう、わかんないけど、そんなこと、それすらないかもしれないですけど、なんかそういう感じもあったんですけど、 おいで、そしたら何？なんかテレビブロスが、どうやら、まあ、休館というか、紙としては一旦終了するみたいな噂が流れたりとか。
書いてある内容で限りで言うと、
うん、
次回2月に発売される号で一貫定期刊行、まあ、ずっと32年間定期刊行してるらしいんですよ。
うんうん、
それを一回止めて、2020年春からはデジタル媒体に移行すべき準備中ですと。で、一応紙の方も3月からライフ発行サイクルにとらわれない不定期刊行へと生まれ変わりますと言っているので、で、別冊テレビブロスとかブロースブックスみたいなそのムック本とかかなみたいなことはやると言っているので、
はい、
まあ紙は紙で出すけど、毎月出している今の形、まあ昔はね、2週間に1回出してたっていう結構大変なペースでやっていたのを考えると、まあまあ、頑張ってるなという感じではあったんですけど、まあ、これから定期刊行は基本的にはしないと。
うん。で、ね、まあ映画秘宝も、ちょっとこれは別な理由らしいですけど、まあ会社がね、その吸収されるということで。
そうですね、4000社っていう出版社が宝島社に正式に、まあ、もともと子会社だったのかな、それが、まあ、宝島社っていう会社の中になったんで、4000社っていうのはなくなるのかな。で、まあ、映画秘宝ほか、本とかも、なかなか、映画秘宝については、まあ、そうですね、完全に休館になりましたね。どっか他の会社さんとかが買わない限りは休館ですね。ね、
だから、なんかちょっとこう、カルチャー師匠みたいなさ、なんかこう、サブカル師匠みたいなのが、まあ、僕は本当に造形浅いでおなじみなんですけど、なんかそういうところから結構仕入れてたなとか、結構立ち読みしてたなみたいなこととか思うと、なんかそういうのがなくなっちゃうと、こうね、後で気がつくことですけど、やっぱりさ、ほら、その、ね、リアルタイムでその、この場にいる人だったら、じゃあ別な媒体を探そうとか、別な形で吸収しようと思うけど、そういうブロス感覚とか、ビレッジヴァンガード感覚みたいなものそのものが、その場になくなっちゃうとさ、それをこう、何知らない人にとっては非常にこう悩ましいっていうか、例えば、うんうん、まあビレバンまだありますけど、例えば、なんかこの記事ブロスっぽいよねみたいな言い方とかが、言葉として、ね、どんどん通用しなくなる。ね、これって
基本的に。すでにそれが通用してるかって言ったら難しいですけどね。
まあまあ、でも、それはその、ハイレベルで言えば、もはやそうだとは言えるけど、まだちょっと言える。
うん、
都内だったらそういうのは、まだ共有できてると思うんですけど。
都内の中のサブカル寄りの人たちの中ではって感じですかね。
そうそう。まあだから、ちょっと、そういう意味で、なんか徐々に、そういうのが、まあ変わりつつあるという言い方が正しいんだと思うんですけど、ちょっとね、なんか、寂しいっつうとなんか、ね、なんなんですけど、ちょっと。
もちろんその、僕も映画標本もテレビブロスも毎月ほぼほぼ買ってるぐらいの、
うん、
読者ではあるので、
うん、
その寂しさっていうのはありつつ、でもなんか無知、まあ、こういうその情報の伝え方、映画秘宝的なその映画の語り方っていうことができる場が、他にないかっていうと、今のところはなかなかないんで、まあ、ウェブでね、それこそ映画秘宝チルドレンと呼ばれる人たちが、結構そういう切り口、B 級映画を面白がるみたいな切り口とか、そういうことはやってる方は結構増えてはいるので、まあ、舞台をね、ウェブに変えても、できないことではないだろうな、とは思ったりはするんですよね。なので、それを、いかにビジネスにするかっていう話なだけであって、紙っていうのは自然とその発行するだけでもコストかかってしまうし、カラーで、映画秘宝とかだとすげえ写真とかいっぱい使っているので、なおさら、まあコスト面とかで大変だっただろうなっていうことは想像がつくところではあるので、それをまあウェブに転換してできることっていうのも、あるんじゃないかなって、もっとなんかその、嘆いているだけじゃなくって、続けたいのであれば、今の時代に即した形でやることを考えた方がいい。まあそれはもちろん、金銭的なね、犠牲とかは当然個々人にあるんだけど、それでもやりたいというならば、それをやった方がいいんじゃないかなと僕は思ってるんですけどね。
なんか純化してる、まあ逆もあるんですけど、なんか昔はさ、例えばその、俺はあんま知らないんだけど、その、まあ ゴンって雑誌知ってる？
わかんないです。ゴン。
まあ、ゴンっていう、
カルロス？
ゴーンですね。ゴンっていう、まあね、その、ちょっとサブカルというよりか、ちょっともう、下手者雑誌みたいなのがあったんですよ。
でもう何系ですか？何
系っていうか、まあ、もう、とにかく、イルカの肉を食ってみたみたいな、そういう。
ほ
う、まあ、
そっちか。
のもあれば、例えば俺が好きだった記事は、その、トムとジリ全話解説っていう、すべてのは、まあまあ、で、そのレイアウトとかが、もう本当に、なんかもう、結構わざとだと思うんですけど、もう、うん、あの、半面ギリギリっていうか、もうそこを飛び越えてるみたいな。もう祭壇場所によっては切れちゃうみたいな。うんうん、なんかそれぐらいな、もう、ソフエシーも真っ青みたいな感じの、まあ、結構ぐちゃぐちゃな作りで、で、もちろんちょっとエッチな記事とかもあったりするんですけど、
おー、宝島っぽいですね、全体的に。
情報量が凄まじい感じの雑誌があって、
うんうんうん、
でこれまあ僕割と、まあちょっと時々買うぐらいではあったんですけど、いうのがあって、うんうん、で、そういうのはさ、なんつうの、もはやその、ビジネスかどうかっていうのはよくわからないけど、その、なんかこう、隙間を縫ってさ、うん、存在してたみたいなところがあるわけですよ。
うんうんうん、
だその、ちょっと、B 級というか、下手者っぽいものが好きとか、エッチなものが好きみたいな人のエネルギーを借りて、サブカルみたいなものもそこに生き残ってたみたいな。まあ、昔のね、うんうんうん、エロ本の中では結構そういう、エロ本の中でライターとして育った人とかも結構世の中にいたりとか、まあそれはその映画のピンク映画みたいなものに近いんだと思うんですけど、
うんうん、
だからその隙間の中にエネルギーを蓄えたり、もしくはズルしたりするみたいな人、で、まあそれをズルと呼ぶか、そういうちょうどいい生息場所があったみたいな言い方をするかわかんないんですけど、そういうのが僕はまあ印象にあって、で、
うんうん、
最近はやっぱそのほら、誰しもがビジネスモデルとかさ、その、マネタイズとかっていうような言葉を使ってて、それはすごく、なんか、しっくりはくるんですけど、全員がそういうなんかこう、うん、で、何、ちゃんとこういう人たちを応援したかったら、お金を投げる仕組みを作りましょうみたいな、なんかすごい整理をある種されてる感じがしてて、もちろん全部整理されてないんだよ。整理されてないんだけど、そのネット上だとやっぱその仕組みが先にあるから、その仕組みに乗るように、まあ、みんなこう、整理されていくわけじゃないですか。
うんうん。
だけど、ね、その本みたいなものの、そもそもどうやって存在してるのかっていうこともそうだし、さっき言ったその、アナログ的なレイアウトとか、その、まあ、本、雑誌の紙から立つ匂いみたいな、その、まあ、ある種のいかがわしさみたいなものとかが、まあ、ウェブだと、まあ、再現しづらかったり、もしくはその、ウェブにはまらないものは消えていくみたいなことがあって、で、まあ、それしょうがないんですけど、なんかその、何、ここは偶然陰で見つからない場所、みたいなのが、意外と好きだったなーって記憶もあったりするので、まあ、うんうんうん、ね、これ思い出話みたいなことになるのかもしれないんですけど、なんかそういう風な、あの時のあのビレ版の匂いとか、あの、なんか紙の匂いみたいなものは、まあ、なんか、どうしたらいいかわかんないんですけど、なんか、ね、こう言葉としてなんか言えたら面白いし、きっともう数十年経つとこれ博物学的ななんかニュアンスになるっていうか、そんなあったんすねみたいな話とかきっとなっちゃうと思うから。
なんかそこを残したいって意識って多分僕たちみたいな、まあ、リアルタイムでそういうもので触れてきた人とか、まあもっと上の世代の先輩とかですよ。多分ね、30年、20年やってきた雑誌だったりするので、まあ、ビレ版だってこの20年ぐらいあるものだったりするので、僕たちの世代がどうにかしてそれを残したいなら残したいっていう意思を持って何かしないと、残らないよねって。それは、下の世代はそもそもテレビブロスって何？映画批評って何？っていう世代だとは思うので、まあもう、よっぽどね、映画好きだったりすると、その映画批評とか見てる、読んでる子もいるでしょうけど、大多数の人たちは多分そうだと思う。雑誌にも触れない時代だし。だから、ね、僕らの世代とか、リアルタイムに触れてた人以上の人が、努力をしないといけないっていう話ですよね。それは。
まあね、努力したくないっていう感覚もあったりするからね、心の中には、ね。
そう、だそしたらもうなくなっていくもんなんですよ。
いやいや、それは。いや、だから、そういう、資本主義の戦いとか、うるせえよって思ってる人もいるってこと。なんかわかりますか、
ね、うるせえよと思ってもなんだろうとも、だってそこは、ね。
いや、
やらないで嘆いてるだけっていう
のは。岩崎さんの言うことはわかるし、その、嘆くっていう態度をみんなが取るかってそうじゃないじゃん。うん、 いや、うん、俺適当にやってきたんで、別にみたいな感じで生きてる人もいて。
うん、もう、そしたらもうなくなりますよねっていう。
だけど、会ってほしいとかっていう人もいれば、
う
ん、まあ別に、
それはっていう
のね。いやいや、だから、そういう価値観もあると思うのよ。俺はいいとは思わない、うん、いや、わかんないんだ、ちょっとなんかその、すべてが資本主義とか、その、生産性とかお金っていう風なラインに、これだって今当たり前みたいになっちゃってるから、そのラインに乗らないと、ね、すべてが消えいくんだけど、昔はそういう隙間みたいなのがあって、残ってた感じとかがあったとは俺は思ってて、多分
乗らん、
うん、もうあと50年とかしたら、うん、古いとか懐かしいとかそういうことじゃなくて価値をみんなが見出す時も来るような気も
する。まあ今サブスクでも音楽とかそうなってますからね。普通に新譜として80年代に曲を聴くみたいなことがあるみたいですから。
まあなんかね、まあちょっと結論じみるとなんか何。薄い批判みたいになるから嫌なんですけど、なんかそういう、なんつうかな、もっと、なんかわかんないな、ちょっと言えないからやめ。はい。まあ、
もう時代がそうなってるから、もう努力しない限りは嘆いてたりとかしてたら、ナンセンスだなと思っちゃうんですよね。
ねえ、なんか努力しなきゃいけないとかって本当、代弁ですよ。あ、誰かの代弁ですけど、本当ムカつくよね。
だって、まあ、それこそバブルにあぐらかいて いきなり始めて広げてったから、今の時代になってきて、普通の、多分、普通より多分不景気にはなってるけど、それに合わなくなってきてるっていうだけなんで、それはもう、どうにかしないとっていう話ですから、きっと。
なんかね、わかるんだけど、その努力とかってのもちょっとなんか、まあ、一応ね、一応ここで言っとこうと。
でも多分ね、俺、推測するにこの5年ぐらいは、努力とかって言いながらなんか続けてた気がするんですよね。時代に合わせるとかって言いながらやっちゃった気がするんですよ。そこ、現実を見ないで。
うん、いや、だから、わかるわかる。そのロジックはすごいわかるのよ。なんか、あらゆることがそういうふうな怒られ方するじゃない？だから、うん、すげえわかるんだけど、それはさ、うん、企業とかだったら、まあ、怒られる感じはなんとなくわかるんですけど、なんか文化みたいなことになってくると、うん、まあね、文化って言い方もなんかすごくこう、いいものみたいな言い方するけど、
ある種文化を利用した企業でありビジネスですからね。
うん、そう、まあね。
だから個人でやってる同人誌的なものだったらば、まあ、それは、って言われてたけど、うん、
まあ整理されてきてるってことなのかな、いろんなことが分かりやす
く、ね、僕もすごく悲しいですけど、うん、なんか手放しにこう嘆いてらんねえなって感じがするんだよな。
そうね、なんかまあね、もうもはや嘆くとかでもないとかもね、なんですかね、うん、なんかちょっと言葉にねしづらいんだけど、ただなんか今話してて、なんか世の中ってこう割とやっぱこう大きく流されてるのかななんて感じをしたね。なんかその、努力は分かるよ。全然分かるんだけど、なんか努力しなきゃダメじゃんって、うん、すげえ言われてるんだなって感覚はちょっと改めてちょっと思いましたけどね。
そうですね。企業活動、ビジネス活動、ビジネスとしてはそう。でもね、僕はだからそれは誰でもできる応援の仕方ってあると思ってて、まずは映画秘宝とテレビブロスを買いましょうってことですよ。まず、買って、あげること3冊でも4冊でも買ってあげることは次につながると思うので、それは誰でもできること。嘆く前にまず買う。
まあ、それですよ。まあそういう言い方になるのかな。
うん。それしかないですよ。はい、今のところ僕たちができることをきっと。
はい。
ちなみにね、町山さんといらした喜一郎さんっていうおなじみのコンビのトークめちゃくちゃ面白いんで、これ読むだけでも買う価値あります。映画秘宝について。
対談みたいなの持ってるのかな。
そう。
最新号。
毎回毎回、ね、ショーごとに、町山さんが泣き崩れて終わるっていうのをね、天丼でやってるんで、すごい面白いです。
わかりました。はい。ということで、何だったんでしょうかね。枕です。うん、はい。種ラジの枕でございました。はい。ということで終わりましょう。お相手は、やっぱりおじさんかな、この話、と思って話題が、200ぐらい潰れていく池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。